皆さんこんにちは、黒木兄弟です。イザヤ書を読むためのポッドキャスト、今日は第28回目です。今日はね、イザヤ書の46章と47章をやっていきたいと思います。テーマはですね、終わりのことを始めからという46章の10節の聖句をテーマにしてお話ししていきたいんですが、まあ今までね、このイザヤ書後半はイザヤがこう裁判の法廷に見立てて、私たちにその法廷の流れみたいにしてイザヤ書が理解できるように、今イザヤに与えられた啓示が理解できるように並べ替えて渡してくれたという話をしてきましたね。そのイザヤがこう、なんていうかな、時系列で自分が受けた啓示を一つの巻物に次から次へと書いていったわけではなくて、一つ一つの、まあ、機会があるごとに与えられた啓示をですね、まあ、教義と制約みたいにどこかに記録しておいて、で、最後に彼が一つの巻物に特定の意味を持って、よし、この啓示はここに入れて、この啓示はこっちに持ってきてっていう感じで並べ替えたんじゃないかな、と私は考えているんです。でね、いくつかの理由があって、今まで2つぐらい理由を説明してきましたね。例えば、まず、イザヤが記録してからその100年以内にまとめられている、モルモン書の中に出てくる真鍮版ですね。そして、その真鍮版に同じ順番でイザヤ書がまとめられているんですよ。まあ、その引用されている部分だけですけれどもね。そして、世の中には、イザヤ書40章以降は後から書かれたものだよっていう人もいるんですけども、それがモルモン書に書かれているということは、やっぱり100年以内に書かれたイザヤ書の記録にはちゃんと40章以降も書かれてたということになるんですよね。そしてね、その2番目の理由っていうのが、まあこの前ちょっとやりましたけども、40章以降の後半部分からわざとあちこちで裁判用語が用いられてるんですね。例えばこの前もやってたんですけども、論じようっていう言葉がイザヤ書の前半では本当にただ証拠を並べて、まあどれが正しいかを論じ合いましょうっていう意味なんだけども、その40章以降では論じようっていうのが審議しようっていう、こう裁判で用いられる専門用語が使われていると。だからあえて裁判のようにしたかったんじゃないかなっていうのが、まあ見えるわけですよね。そして今日もう一つね、私が思っているそのイザヤがわざとこの並びに、啓示をこの並びにしたんじゃないかっていう理由の3番目なんですけれども、まずね、明らかに36章から39章が物語になってるでしょ？その前半も後半も予言じゃないですか。で、その36章から39章っていうのはイザヤ書全体のちょうど真ん中にあって、前半と後半をきれいに分けてる形で入れられてるんですよね。で、なおかつ、その36章、37章と38章と39章の順番がわざと逆に入れられてる。まあ、これ読めば逆であるということがわかります。で、これはね、おそらくイザヤが読み手に、まあ読めばわかると思いますけど、これ逆ですよ。つまり、私はイザヤ書を時系列で別に並べたわけじゃないですよって。ある目的があって、この順序にしたんですっていうのを、まあ、なんていうかな、暗に伝えてるような感じもするんですよね。そして何よりも、この真ん中に来る36章から39章の37章ですね。ちょっと読んでみましょうか。37節。ここにね、こんな事件が書いてるんですよ。結局アッスリアがユダ王国に攻め入って、で、結局何もできずに帰っていった。そして37節に、アッスリア王のセナケリブは立ち去り、帰っていって2年目にいたが、その神、ニスロクの神殿で礼拝していたとき、その子らのアデランメレクとシャレゼルが剣を持って彼を殺し、共にアララテの地へ逃げていったって書いてあるでしょ。これ、予言が成就したことなんですけれども、この予言が、成就したのは予言から20年後の話なんです。前にもちょっと説明しましたよね。ということはですね、こんなことが起こるんですよ。この予言が出された時、ね、大体ね、紀元前701年だと言われてるんです。この年にヒゼキヤは病気になりました。そして彼の弱いが15年延ばされたんです。ですよね。そうするとね、 15年経った、紀元前686年の時、まだあの予言から15年ですから、まだ20年後になってませんから、アッシリアの王って、その息子たちによって殺されてないんですよ。予言が成就されてないんです。さらに5年経った紀元前の681年の時に、この予言は成就したということになります。でもこの時のユダ王国の王様というのは、ヒゼキヤが亡くなってから5年経ってますから、次の王である息子のマナセなんですよね。でね、ユダヤの伝承によると、イザヤはマナセによってノコギリで惹かれて殺されたと言われてるんです。ね、これなんでね、こういう伝承があったってわかるかというと、実はね、新約聖書のヘブル書でね、パウロがこれを引用しているとこがあるんですよ。ちょっと読んでみましょうか。新約聖書のヘブル書の11章、信仰について書いてあるとこですね。11章のね、36節から読もうかな。こういうふうに書いてあります。なお、他の者たちはあざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。あるいは、石で打たれ、苛まれ、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一物になり、悩まされ、苦しめられ、荒野と山の中と岩の穴と土の穴とをさまよい続けたって書いてあるでしょ。これね、パウロがこれを書いたっていうことは、パウロは、そういう人たちがいたっていうことを知ってたんです。で、今はね、情報があんまり残ってないんですけども、実はね、残ってる情報からでも分かってる。パウロが一体誰のことを指していったのかっていうのはね、大体ね、こういう人たちじゃないかっていうのが分かってるんです。あくまでも、その伝承と記録の範囲で分かることなんですけど、まずね、石で撃たれて、殉教した預言者。これね、明確な記録は旧約聖書には一切ないんです。ただし、ユダヤ教の伝承で、エゼキエルとエレミアは石打ちにあって殉教したんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。そして、次に、ノコギリで引かれってね、これね、ほぼ間違いなくイザヤのことなんですよ。パウロの時代までに、イザヤ書典という、古いユダヤとかキリスト教に関する文章がこうまとめられていたんですね。いろんな古い伝承を、まとめておこうみたいな感じでね。で、その中に、マナセ王がイザヤを殺そうとして時に、イザヤが ある木の中に隠れたと。そうすると、マナセ王はその木の幹ごと、イザヤを真っ二つに切って殺した。ノコギリで切って殺したっていう伝承が残ってるんですね。それから、剣で殺されて。これはね、エレミア書の26章の20節に、ウリアっていう預言者が出てきます。で、彼は預言して、王様の前で預言して、そしてエジプトに逃げるんですけども、その後、連れ戻されて王様の前で剣で殺されたっていう記録がありますね。それから、羊やヤギの皮を着て歩き回ったっていうのはね、これはね、貧しさの表現なんです。その後に無一物でって書いてあるでしょ。例えばエリアはね、毛衣を着た人という人で有名です。預言者はね、お金持ちじゃないんですよ。だから非常に貧しく、乏しい生活をされたっていう。これは実はエリアだけじゃなくて、その後に乏しく悩まされっていうのは、ほぼ全ての預言者に共通することなんですよね。エリア、エリシャ、エレミアとかミカヤとかね。みんなね、迫害されてるんです。昔の預言者っていうのは。そして、荒野や山の中を、今の中、岩の穴、土の穴をさまよい続けたっていうのは、記録の中ではね、記録で残ってるだけでエリアとかダビデとか、そういう人たちが、挙げられるということですね。で、ということでですね、イザヤはノコギリで引かれて亡くなった。そして、イザヤを殺したのはマナセであるということが分かっています。で、実はヒゼキヤが病気の時、15年あなたの弱いを伸ばしますよって言われた時は、実はまだね、子供がいなかったと考えられてるんですね。で、その後に、寿命が伸ばされて生まれた子が息子のマナセで、ヒゼキヤが亡くなった時まだね、12歳でした。で、12歳で王になったわけですね。で、アッシリアの王のセナケリブが息子の手によって暗殺された時、マナセ王はだいたい17歳ぐらいでした。でね、 イザヤ書の37章にこの事件の結末が書いてあるっていうことは、この時マナセ王が17歳の時まではイザヤが生きていたということなんですよ。で、その後、まあその後50年間マナセ王が王として君臨するので、じゃあそのマナセ王のどこでイザヤが死んだかはわからないんですけれども、ここでわかるのは、イザヤは決してね、時系列で自分が受けた刑事を一つの巻物にしてないっていうことなんですね。いろいろ後から順序を変えて、しかもヒゼキヤが亡くなるのを見届け、アッシリアの王が暗殺されるのを見届け、そしておそらくはその後に悪の道に走るマナセ王と、まあ険悪な雰囲気になってきたんでしょう。だからおそらく自分は殺されるという殉教の覚悟をしたのかもしれないですね。で、その前にもしイザヤが今までの刑事をまとめ上げて、私たちが理解できやすいような構成にしてね、並べてくれたとすると、まあイザヤ書後半がなぜこの並びになったのかっていうのはすごく理解しやすいし、またイザヤがわざわざ法廷の場面を模して刑事を並べてくれたというふうに考えると、もっと理解しやすくなりますね。そしてまたそのイザヤ書の新中版がニーファイたちの手に渡るまでの時間がですね、まあ最短でいくと50年ぐらいになるんです。非常に短い時間で彼らがね、このイザヤの記録を受け取ることになってですね、非常に興味深いですね。さて、今日やるところなんですけれども、今日やるところはね、非常に面白いというか、まあここはねすごいところなんですよ。というのはね、皆さんはモルモン書の中で一番最初にニーファイが新中版から書き写したイザヤ書ってどこかご存知ですか？それはね、イザヤ書の48章なんです。ニーファイが書き写したのにはちゃんと理由があって、48章からね、イザヤ書の48章をコピーするとこからスタートしてるんですよ。そのきっかけとなる、なぜ48章に一番最初にしたのかって理解できるのが、この46章と47章なんですね。でね、ここのところを理解するために、実はね、神様はこんなことを私たちに教えられているっていうのを、教義と聖約の1章から説明したいと思います。教義と聖約の1章というのは、まあ教義と聖約の、まあ、元になった戒めの書っていうのを出版するにあたっての前書きとして与えられた啓示なんですけども、要はこういう目的でこの教義と聖約、あるいは戒めの書はまとめられるんですよということを説明したのが一章ですよね。その中にね、こんなことが書いてあるんです。一章の11節から、それゆえ主の声は聞こうとするすべての人が聞けるように地の果てに及ぶ。あなた方は備えなさい、来るべきことのために備えなさい。主は近いからである。主の怒りは燃え、主の剣は天において浸されている。そしてそれは地に住む者の上に下る。主の腕が表される。そして主の声もそのしもべたちの声も聞こうとせず、預言者たちや使徒の言葉も心に留めようとしない者たちが民の中から絶たれる日が来る。彼らは私の定めから離れ去り、私の永遠の誓約を破った。彼らは主の義を打ち立てるために主を求めようとせずに、すべての人が自分の道を、自分の神の像を求めて歩む。その像は俗世の形であり、その本質は偶像のそれである。それは古びてバビロン。まことに大いなるバビロンにおいて滅び、バビロンは倒れる。って書いてあるでしょ？偶像に従っている人たちは、バビロンの滅びに遭いますよ。っていうふうに書いてあるじゃないですか。でも、主の声は聞こうとするすべての人に及ぶ。つまりね、主の声は聞きたいと思う人、ね、心が清い人たちには及びます。聞かない人たちは心の中の偶像に麻痺されて、心が麻痺して、そしてやがてバビロンとなって滅びていくっていう話が、まあ、書かれていたわけですね。じゃあそれを踏まえて、今日の46章からを 一緒に読んでいきたいと思います。じゃあ、46章の一節から読むんですが、ここね、めちゃくちゃすごいなと思うのは、3節からすっごいいい聖句があるんですよ。なんだけど、この3、4節のいい聖句をもっと理解するために、1節と2節が書いてあるんです。ちょっと読んでみますね。46章の1節。ベルは不死、ネボは鏡。彼らの像は獣と家畜との上にある。あなた方が持ち歩いたものは2となり、疲れた獣の重荷となった。彼らは鏡、彼らは共に不死。重荷となったものを救うことができず、かえって自分は囚われていく。って書いてありますよね。この一番最初に出てくるベル、それからネボですね。これはね、バビロンというバビロン帝国の象徴的な偶像の名前なんです。でもね、この当時、まだバビロンは大国じゃないんですよ。まだ、だってこれ、このイザヤの当時っていうのはアッシリアが世界最大の国で、バビロンというのはその属国だったわけです。なのに、こっから先ね、イザヤはバビロンが、バビロンがって言っていくんです。不思議なことにね。それでね、まずベルっていうのは、そのバビロンが使ってたアッカド語っていう、カルディア人の言葉ですね。カルディア人の言葉で、シュっていう、ロードっていうね、シュっていう意味、私たちがシュよっていうでしょ。シュっていう意味がベルなんです。でね、カルディア人のシュっていうと偶像になりますから、ここではバビロンの最高神のマルドゥクっていう偶像のことを指します。それから、ネボっていうのも、もう一つ別の偶像で、これは、ナブーっていう風に、記録的には残っている偶像なんですね。で、この偶像は神の運命を書き記すと信じられていました。なので、ネブカデネザルっていう王様がいるでしょ？ネブーっていうのは、ナブーっていう言葉から来てて、これは、ナブーよ、私の王位、あるいは子孫を、守ってくださいっていう意味があって、それをネブカデネザルっていうアッカド語でね、言うんです。そういうふうに、そのベルとネボはバビロンの偶像を指します。でね、これ何が一体書いてあるのかというと、ベルは不死、ネボは鏡。そして、これ2節にも、彼らは鏡、彼らは共に不死って書いてあるでしょ。これはね、彼らは崩れてなくなりますよっていう意味合いが込められているんです。立ってられませんよっていう意味でね。そしてまず1節の方は、彼らの像は獣と家畜の上にある、あなた方が持ち歩いたものは2となり、疲れた獣の重荷となったって。昔の偶像ってね、ものすごい巨大だったんですよ。宮殿とかの中に飾りますからね。人間がこう簡単に持ち歩けるような大きさじゃなくて、かなり相当大きいもの。だから、牛とか馬が引っ張る、なんていうかな、馬車というか、荷車に乗せないといけないぐらいなんですね。だから、彼らの像は獣と家畜の上にあるって言ってるんです。しかもね、めっちゃ大きいし、重たいですから、あなた方の持ち歩いたものは2となり、疲れた獣の重りとなった。もう重いから、その牛も馬も疲れてしまったよって。この像は自分で歩けないから、あなた方が自分で運ばなきゃいけなかったし、あなたの家畜も疲れてしまいましたよねって言ってるわけ。そして、2節で、彼らは鏡、彼らは共に不死。その彼らっていうのはベルとネボのことですね。で、同じこと、不して鏡。つまり彼らはね、崩れ去って倒れていったよって。そしてね、重荷となったものを救うことができず、かえって自分は囚われていく。結局この偶像は、作った民、信じた民を救うことできなかったでしょって。その国はやがて滅びて、その偶像は滅ぼした国が戦利品として持っていくことになりましたね。人々を助けて追うどころか、追うっていうのは背負って運ぶどころか、彼ら自身が、ね、偶像自身が運ばれるものとなって、誰一人追うことも、救うことも、助けることもできませんでしたって前置きをしてるんです。主がね、この法廷の中で言ってるんです。でね、じゃあなんでそんな前置きをしたかというと、ここから、3節から主がね、でもねって、私は違いますよっていう反論をするんです。 偶像は誰も救えず、誰も追うことができるず、誰も守れませんでした。私は違います。って言って3節から。ヤコブの家よ。イスラエルの残ったすべてのものよ。生まれ出た時から私に追われ、太陽出た時から私に持ち運ばれたものよ。私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず追い、持ち運び、かつ救う。全く逆でしょ。私があなた方を作ったので、私があなたを追い、持ち運び、かつ救いますよ。あのね、このね、最後の私は作ったゆえ必ず追い、持ち運び、かつ救うっていうのは、ヘブライ語で、ちょっと、ま、わかりやすく言いますね。アニアシティ、ヴァ、アニエサ、ヴァ、アニエスボール、ヴァ、アニアマレットってね。最初のアニ、アニって私っていう意味ですからね。アニアシティは私はあなたを作ったっていう意味ですね。それから、ヴァ、アニ。そのアニって自分っていう前に、私っていう前にヴァがついてるでしょ。前にもちょっと説明したけど、ヴァってこう、物語、話を転換させる時の、そしてとか、しかしとか、だからっていう意味なんですよね。で、これが3つについています。わ、あ、に、エッサ、必ず追い。わ、に、あ、に、エスポール、持ち運び。わ、に、あ、に、アマレット、かつ、すく。つまりね、ここに、わ、わ、わって入ってますから、私はあなたを救いました。だから、必ず追い。だから、必ず持ち運び。そして必ず救うっていうね、その言葉の強さが入ってるんですよ。そうね、偶像は追うこともできず、救うこともできず、守ることができず、かえって家畜に追われ、あなた方自身に追われ、そして敵に追われ、運ばれ、持ち去られていきました。私は違いますよ。私はあなた方を作った上、あなたが年老いるまで、白髪になるまで、ずっとあなたをね、生まれた時からあなたが死ぬまで必ず追い、必ず持ち運び、必ず救いますよっておっしゃってるわけですね。で、なんでこんなことを言われるかというと、これ思い出してもらいたいんです。世界中からメシー、ミミシーと呼ばれるまだ主のことを知らない人たちを集めてきました。そして傍聴席に座らせ、陪審席に座らせました。そしてね、自分の隣の席には末日政党と呼ばれる人たちが将来証人に なれるようにそこに座らせて、この裁判の成り行きを見せています。ここでね、私は違います。私は皆さんのことをずっと考えてます。ずっと守りますよっていう話をしました。っていうのはね、この後に強い裁判の大転換が起こるんです。話がね、違う方向にずれていくんですよ。で、ちょっとね、その前に、5節から読んでいきたいと思います。5節、あなた方は私を誰に類い、誰と等しく、誰に比べ、かつなぞらえようとするのか。彼らは袋から小金を注ぎ出し、はかりを持って白金をはかり、金細工人を雇ってそれを神に作らせ、これにひれ伏して拝む。彼らはこれをもたげて肩に乗せ、持って行ってそのところに置き、そこに立たせる。これは そのところから動くことができない。人がこれに呼ばっても答えることができない。また彼をその悩みから救うこともできない。あなた方はこのことを覚えよう。よく考えよ。背ける者よ。このことを心に留めよ。古よりこの方のことを覚えよ。私は神である。私の他に神はない。私は神である。私と等しいものはない。いいですか？この繰り返しね。私は神である。私の他に神はない。っていう言葉が入りましたんで、この後、別の証言、別の証拠提出が始まります。この証拠提出の前に、主はね、聞いてる人たちに心を強くしてもらいたかったんですよ。ここからすごい話がたくさん出てくるからです。もうね、最初から神様は偶像には何の力もないっ ていう証言をこの法廷でされましたよね。そして次に、私は将来のことを言うことが、先に言うことができる、つまり予言ができるということも言ってきましたね。そしてその具体的な証拠として、クロス王の名前を挙げて、彼がどのように導かれるかっていうのを全部証言をして、人々を、その法廷にいる人々を驚かせましたね。聞いてる私たちも驚いたはずです。だからね、だんだんね、準備が整ってきて、メシーミミシーとして集められた人たちも、もはやね、メシーミミシーじゃないんです。神様のことを少しずつ理解し始めています。そして、神様の席の隣に座っている私たち末日生徒も、すごいっていうことは知ってたけれども、やっぱり神様って本当にすごいなっていうことを実感し始めてるんだと思います。その下準備ができたところで、こっからね、大転換が始まります。ちょっとその前にね、8節の背ける者よ、このことを心に留めようってあるでしょ。この心を心に留めようというのは、実際にはね、ヘブライ語では書いてないんです。ここはね、ヴェヒトオーシャーシューって書いてあって、意味はね、強く立ってしっかりせよって書いてあるんです。つまりね、私は偶像とは違って、あなたを生まれた時から最後まで必ず追い、持ち運び、救うものなんですよって言って、だからね、今から話していくことを強く立ってしっかり聞いてくださいって言ってるわけなんですよ。そしてその次の行の、いにしえよりこの方のことを覚えって書いてあるでしょ。これね、ヘブライ語でね、ハーシーブ、ボーシャイーム、アル、レーブって言って、意味はね、これらのことを心に戻して、もう一度よく考えてみなさい。今までこの法廷で説明して、最後に私が今説明した、あなたを年老いるまで追い、必ず守り、救うっていう話を、もう一回心の中にね、話を戻して、よく思い返して考えてください。そうすると、こっからの話がよく理解できるようになりますよって言って、私は神であって他に神はない、私は神である、私に等しいものはないって言った後、はい、ここで新しい証拠提出になります。私は終わりのことを始めから告げって書いてあるでしょ。皆さん、ここね、線引いてもらいたいんです。こっからが末日生徒にとっては大転換期になります。このね、これ原文通りなんですよ。終わりのことっていうのは、アハリートって言って、もう本当に終わりのことっていう意味ですね。それから初めからっていうのは、メレシートって言っても、これも初めからっていうことなんです。つまりね、今までは先のことを告げることができた、イニシエから続けてきた、昔から私は予言する力がありましたよねっていう話をずっとしてきたでしょ、40章からね。そしてその決定的な証拠としてクロス王の話が出て、ね、間違いなく私は先のことが言えるでしょうっていう話をしました。で、そればかりではなく、それを実現するために世界も動かせるんですよって証明されたわけですよね。で、ここで言ってるのは、終わりのことも言えるんですよ。初めからこのこと言ってきたんですよっていうふうにおっしゃってるんです。さっき、教義と聖約の一章に、最後に、ね、偶像を信じ、心の中に偶像のようなものを抱いてきた人たちは、やがてバビロンと一緒に滅びるでしょうっていう話をしたでしょ。あれ予言なんですよ。そしてね、46章の10節の続きを読んでみましょうね。10節がもう一回読んでみますね。私は終わりのことを始めから告げ、まだなされないことを昔から告げて言う。私の計り事は必ずなり、我が目的をことごとく成し遂げると。私は東から猛禽を招き、遠い国から我が計り事を行う人を招く。私はこのことを語ったゆえ必ず来させる。私はこのことを図ったゆえ必ず行う。これは 神様の計画が間違いなく実行されるということを言っています。そしてね、11節の私は東から猛禽を招き、遠い国から我が計り事を行う人を招くっていうのは、まあ、例えばアンニ・クロス王の話をしています。クロス王というのはメディア王国って言って、そのイザヤたちが住んでるユダ王国からするとかなり東側にある国なんですよね。だから東からね、猛禽を招き、まあ、猛禽というのはもうワシとかタカとかハヤブサとか、あの荒々しい獲物をパッとかっさらっていくような鳥のことですよね。それから遠い国から我が計り事を行う人、その人がユダヤ人でなくてもクロス王のような異邦人であっても招き、そして自分の計画を行わせることができるんですよっていう話をしています。そしてね、12節から、心を固くなにして救いに遠いものよ、私に聞け。私は我が救いを近づかせるゆえ、その来ることは遠くない。我が救いは遅くない。私は救いをシオンに与え、我が栄光をイスラエルに与える。って書いてありますね。これね、心を固くなにして救いに遠いものよ、私に聞けっておっしゃってるのは、あなたたちはもう終わりですよ、私の言うこと聞かなかったからじゃないんですよ。まだね、未だに世界中に散らばって主のことを知らないメシ、ミミシーノや人でもまだ救いに預かることができる。まだね、少しチャンスが残っている。それはね、まだ終わりじゃないからなんです。終わりはこれから来るからなんですよ。だからその終わりを前にして、そういう人たち、まあ世界中にね、やっぱりね、主のことを知らなくても心の清い人っていうのはいるんです。そして主のことを知れば、主のことを学びたいし、それに従いたいっていう人も絶対いるんですよ。だからその人たちに向かってね、聞いてくださいって、私はね、我が救いを近づかせるから、その国、その救いはね、もう遠くないんですよ。あなたの目の前にあるんですよ。救いはね、決して遅くないです。もうすぐ来ます。そしてその救いをシオンに与え、我が栄光をイスラエルに与えるからって言って、47章が来るんですよ。47章はいきなり何の話かというと、全章を通してバビロンの滅びの話が書いてあります。まあね、そうだな、これはとりあえず全部読んでみましょうか。一回通しましょう。どんなことが書いてあるかまだ理解してもらった方がいいと思うんで、47章の1節から読みます。諸女なるバビロンの娘よ、下って塵の中に座れ。カルデヤ人の娘よ、王座の内地に座れ。あなたはもはや優しくたおやかな女と唱えられることはない。石臼を取って粉をひけ、顔覆いを取り去り、内着を脱ぎ、すねを洗わして顔を渡れ。あなたの裸は洗われ、あなたの恥は見られる。私は仇を報いて何人をも助けない。我々をあがなう者はその名を万軍の主といい、イスラエルの聖者である。カルデヤ人の娘を黙して座れ、また暗いところに入れ。あなたはもはや諸々の国の女王と唱えられることはない。私は我が民を憤り、我が修行を汚してこれをあなたの手に渡した。あなたはこれに憐れみを施さず、年老いた者に甚だ重い首輝きを負わせた。あなたは言った、私は常しえに女王となると。そしてあなたはこれらのことを心に留めず、またその終わりを思わなかった。楽しみにふけり、安らかにおり、心の内にただ私だけで、私の他に誰もなく。私は家父となることはない、また子を失うことはないというものよ。今このことを聞け。これらの二つのことは一日のうちに瞬く間にあなたに望む。すなわち子を失い、家父となることは、たとえあなたが多くの魔術を行い、魔法の大いなる力をもってしても、ことごとくあなたに望む。あなたは自分の悪により頼んで言う、私を見る者はいないと。あなたの知恵とあなたの知識とはあなたを惑わした。あなたは心の内に言った。ただ私だけで、私の他に誰もいないと。しかし災いがあなたに望む。あなたはそれを贖うことができない。悩みがあなたを襲う。あなたはそれを償うことができない。滅びがにわかにあなたに望む。あなたはそれについて何も知らない。あなたが若い時から務めを行ったあなたの魔法と、多くの魔術と思って立ち向かってみよう。あるいは成功するかもしれない。あるいは敵を恐れさせるかもしれない。あなたは多くの計り事によって産み疲れた。かの天を分かつ者、星を見る者、新月によってあなたに望むことを告げる者を立ち上がらせて、あなたを救わせてみよう。 見よ、彼らは藁のようになって焼き滅ぼされ、自分の身を炎の勢いから救い出すことができない。その火は身を温める炭火ではない。またその前に座るべき火でもない。あなたが勤めて行ったものと、あなたの若い時からあなたと売り買いしたものとはついにこのようになる。彼らはめいめい自分の方向にさすらい行き、一人もあなたを救う者はない。まあね、聞かれて、あるいは読まれて、分かったと思いますけれども、ここって、ある女性の滅びの話が書いてありますよね。しかもこの女性は、処女なるバビロンの娘という前置きがしてあります。でね、まあ、前にも言いましたけれども、土地の名前って、バビロンとか、シオンとか、ね、そういう土地の名前って、ヘブライ語では女性名詞なんですよ。だから、バビロンの息子とは言わずに、まあ、大抵はバビロンの娘っていうふうに女性名詞をつなげて読むわけですね。そして、処女なるっていうのは、誰にも恥ずかしめられたことがないっていう意味合いがあって、バビロンは、大帝国だから誰にも滅ぼされるとは思わなかったし、滅ぼされるがはずがないと信じられていましたっていう話でもね、これがね、本当はね、おかしな話なんですよ。この時にさっきも言いましたけど、バビロンってちっちゃい国なんです。だからなんでここでイザヤがバビロンの話するのって当時の人は思ったかもしれませんよね。だけどね、ニーファイは違ってました。ニーファイはね、次元で何がその先に起こるかを見て、エルサレムが滅びることも知ってたんで、どうしてかというと、ニーファイの時代にはバビロンが世界最大の帝国になってたからです。そしてユダ王国がバビロンによって連れ去られたということを後から知ることになるからですね。で、イザヤはあえて、誰にも恥ずかしめられることがないと思ってたバビロンの娘よっていう出だしで帰ってきてます。書いています。何が書いてあるかというと、まず下って塵の中に座れ。カルデア人の娘よ、王座のない地に座れ。カルデア人っていうのが、まあ、新バビロニア帝国の、まあ、中心的、人種ですね。カルデア人と呼ばれます。そして、娘たちに王座のない地に座れ。もうだから、王がない国になった。もう破壊された国の中に座りなさい。そして塵の中に、まあだから破壊されて、なんていうかな、瓦礫があちこちにある場所に座りなさいって言われてるわけですね。あなたはもはや優しくたおやかな女と唱えられることはない。もう国がうまくいって、お金がいっぱいあって、栄華を極めてた時には、心の中にも余裕があったから、あなたはおそらく、優しく、たおやかな女、と人々から言われてたかもしれませんね。今そんな状況じゃないですよ。あなたはもうすべてを失ってしまった。だから何も持ってません。だからね、あなたは石臼を取って粉を引け、顔覆いを取り去り、内着を脱ぎ、すねを表して顔を渡れ。これ奴隷の仕事ですね。あなたは奴隷のような仕事をするようになります。そして3節、あなたの裸は現れ、あなたは恥を見られるって、これ前にも説明しましたが、その裸っていうのは真っ裸という意味ではなくて、ヘブライ語の裸っていうのはその上着を脱いで、その家の中で着るような服で外に出なければいけない。それはね、一般的には恥ずかしいことというふうに言われてたんです。男性ならまだしも、女性だったらすごい恥ずかしい行為なわけですよね。でもそのような状態で外に出されて、奴隷のような仕事をさせられるんで、あなたの恥は人々に見られるようになりますよって。で、そんなことになったことを誰かが報いて、あなたを助けようとしてくれる人も、仇討ちをしてくれる人もいませんって。でね、4節なんですけども、ここだけね、原文で、今まで神様は自分のことを私って呼んでたのが、我々、私たちって書いてあるんで、おそらくこれはね、前にあったように、イザヤが入れたコメントです。ここにイザヤがね、もうここは自分の気持ちが溢れたんで、我々は我がの者はその名を万軍の主といい、イスラエルの聖者であるってどうしても入れたかったんだと思います。だから4節だけはイザヤの言葉だと思います。そして5節。カルデア人の娘を黙して座れ、また暗いところに入れ、あなたはもはや諸々の国の女王と唱えられることはない。女王になるし、女王だと思ってたんでしょうって。それはもうなくなったんです。その希望も夢もなくなりましたって。 で、ここからね、過去の話が出ます。私は我が民を憤り、我が修行を汚して、これをあなたの手に渡した。例えば、北王国、イスラエル王国、あるいはユダ王国、南王国を、彼らが主を離れて罪を犯したので、ね、アッシリアやバビロンに渡しましたね。でも、あなたはこれに憐れみを施さず、年老いた者の目に甚だ重い首輝きを負わせましたね。というふうに言ってるんですね。まあ、これ、北王国、南王国だけではなくて、その罪を犯した人たちがね、立ち返ろうとするときにも、あなた、きつい重い修行を与えましたよね、首輝きを負わせましたよね、っていう意味も含まれていると思いますね。それから7節、あなたは言った、私は常しえに女王となる。常しえというのは永遠という意味ですから、私は永遠に女王となれると思ってたんでしょ。そしてあなたはこれらのことを心に留めず、またその終わりが来ることを考えたこともなかったでしょ。そしてね、8節、楽しみにふけり、安らかにおり、心の内にただ私だけで他の誰もなく、私は家父となることはない、まあ子を失うことはない、また子を失うことはないというものよ、今このことを聞けって書いてあるでしょ。昔の女性にとって夫を失う、まあまあ別にこれ昔じゃなくてもいいかもしれませんけども、まあ、特にね、昔の、ユダヤ王国の時代に女性にとって旦那を失って家父となること、それから子供を失うことっていうのは、その生活の糧を失うことと、それから子孫を失うという、こう、なんていうかな、ダブルの苦しみがあるんですよね。で、そしてそういうことは絶対自分に起こらないと思ってたんでしょ。ところが9節、これら2つのことは1日の上に瞬く間にあなたに臨みますよ。すなわち子を失い家父となることは、たとえあなたが多くの魔術を行い魔法の大いなる力をもってしても、ことごとく臨みます。あなたはね、魔術とか魔法にずっと頼ってきましたよね。でもそれらのものも、こういうあなたを訪れる災いからあなたを助けることはできないですよねって。で、あなたは自分の悪により頼んで言う、私を見る者はない。この私を見る者はないっていうのは、誰にも責められないし、裁かれることがないという意味です。だから、自分が悪をやっているということを知ってても、誰も私のことを見てないからね。だから私は誰にも裁かれないし、自由だよ、みたいな言い方をしてるわけですね。あなたの知恵とあなたの知識とはあなたを惑わした。あなたは心の内に言った。ただ私だけで、私の他に誰もいないと。それでね、それでこのことをちょっと思い出してもらいたいんです。イザヤ書の14章で、サタンが滅ぼされるシーンがあったでしょ？あそこに何て書いてあったかね、もう一回読んでみましょうか。まずね、14章の4節から読もうかな。こういうふうに書いてあります。あなたはこのあざけりの歌を唱え、バビロンの王を罵って言う。あの教えてあげる者は全く耐えてしまった。あのおごる者は全く耐えてしまった。そしてね、12節。黎明の子、明けの明星よ。あなたは天から落ちてしまった。もろもろの国を倒した者よ。あなたは切られて地に倒れてしまった。あなたは先に心の内に言った。私は天に昇り、私の王座を高く、神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に昇り、糸高き者のようになろう。しかし、あなたは黄泉に落とされ、穴の奥底に入れられる。って書いてあるでしょ？すごく似てると思いませんか？じゃあ、続けて11節からね。しかし、災いがあなたに臨む。あなたはそれを贖うことができない。悩みがあなたを襲う。あなたはそれを償うことができない。滅びがにわかにあなたに臨む。あなたはそれについて何も知らない。って。あのね、って。魔術も魔法もあなたが頼っていたすべてのものはあなたの罪を贖うことができないんですよって。だって罪を贖うことができるのはイエス様だけですからね。でも信じなかったですよねって。そしてあなたが若い時から勤め、この12節からはね、ものすごい皮肉です。こういうふうに言っています。あなたが若い時から勤めを行ってあなたの魔法と多くの魔術を持って立ち向かってみなさい。あるいは成功するかもしれないよって。あるいは敵を恐れさせるかもしれないねって言ってるんです。まあ、無理 って初めから分かってるんですけどもね。そしてあなたは多くの計り事によって海疲れた、かの天を分かつ者、星を見る者、新月によってあなたを望む者。これ何かというと占い師のことですね。神様に頼らずずっと占いに頼ってましたよね。あの新月っていうのは月のない夜ですよね。だから星がすごい見やすいんで、占う人たち、占星術を行うこと人たちにとって新月っていうのは特別な、その占いを一番しやすい日というふうにも言われてるんですよね。で、立ち上がらせてあなたを救わせてみなさい。見よ、彼らは藁のようになって火に焼き滅ぼされ、うぬすぬと書いてあって、バビロンがこうやって滅びていきますよっていうことを、イザヤはね、主の言葉として法廷に響き渡る主の言葉として、最後の最後にね、終わりの一番最後に起こることを宣言してるんです。は、この終わりのことを初めから言ってきたんだけど、ここであえて一旦もう一回言いますね。一番最後はこうですよっていう話をしたわけですね。これね、実はね、黙示録にもすごく似たようなことが書いてあります。ちょっと読んでみましょうね。これはね、黙示録の18章なんですよ。ちょっとね、長いけど、ちょっと読んでみますから、どのぐらいこの47章と黙示録の18章が似ているかをね、比較してみてください。いきますね。18章1節。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。そして、それは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の会員に対し、激しい怒りの葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女と会員を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。彼女の罪は積もり積もって手に達しており、神はその不義の行いを覚えておられる。彼女がした通りに彼女に仕返し、その仕業に応じて2倍に報復をし、彼女が混ぜて入れた杯の中にその倍の量を入れてやれ。彼女が自ら高ぶり、贅沢を欲しいままにしたので、それに対して同じほどの苦しみと悲しみとを味わわせてやれ。彼女は心の中で、私は女王の位についているものであって、やもめではないのだから、悲しみを知らないと言っている。それゆえ様々な災害が、死と悲しみと飢饉とが、一日のうちに彼女を襲い、そして彼女は火で焼かれてしまう。彼女を裁く主なる神は力強い方なのである。彼女と会員を行い、贅沢を欲しいままにしていた地の王たちは、彼女が焼かれる火の煙を見て、彼女のために胸を打って泣き悲しむ。彼女の苦しみに恐れを抱き、遠くに立って言うであろう。ああ災いだ、大いなる都、不落の都、バビロンは災いだ。お前に対する裁きは一瞬にしてきた。また地の商人たちも彼女のために泣き悲しむ。もはや彼らの商品を買う者が一人もないからである。その商品は金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、絹の各種の紅白、各種の象牙細工、高価な木材、銅、鉄、大理石などの器、日経、香料、香、匂い油、乳香、葡萄酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、馬、車、奴隷、そして人参などである。お前の心の喜びであった果物はなくなり、あらゆる派手な華やかなものはお前から消え去った。それらのものはもはや見られない。これらの品々を売って、彼女から富を得た商人は、彼女の苦しみに恐れを抱いて遠くに立ち、泣き悲しんで言う。ああ、災いだ。麻布と紫布と絹布もまとい、金や宝石や真珠で身を飾っていた大いなる都は災いだ。これほどの富が一瞬にして無に帰してしまうとは。またすべての船長、航海者、水夫、すべて海で働いている人たちは遠くに立ち、彼女が焼かれる火の煙を見て叫んで言う。これほど大いなる都はどこにあろう。彼らは頭に塵をかぶり泣き悲しんで叫ぶ。ああ災いだ、この大いなる都は災いだ。そのおごりによって海に船を持つすべての人が富を得ていたのに、この都も一瞬にして無に帰してしまった。天よ、生徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都について大いに喜べ。神はあなた方のためにこの都を裁かれたのである。まず説明しますと、 バビロンについての予言です。しかし実際のバビロニア帝国というのはこんなに激しく崩れ落ちてないんですよ。あのね、クロス王がまあバビロンを滅ぼしてペルシャ王国にした時も無血入場のような状態で、その残虐な殺人もありませんでしたし、それほど大きな、まあ少しはあったんですけど、それほど大きな戦いもなかったわけですよね。そしてその後も、まあペルシャ帝国に身を変えてバビロンは続いていくわけです。で、最終的にやっぱり衰退していくんですけれども、敵国に襲われてボロボロに滅ぼされたわけではなくて、内部崩壊して次第に消滅していった形になっています。だからね、ここで言われているような、その派手な滅亡、一日にして滅びるような出来事は起こってないんです、歴史の中で。じゃあ、イザヤは、何の説明をしているのか。もちろんね、バビロンという帝国がそんなにいつまでもあるわけじゃないですよっていうことを予言しています。でも同時にこのバビロンっていう言葉を他の意味に使っています。これね、前にその説明したかどうかちょっと私も忘れてしまったんですけども、バビロンってあのバベルの塔のバベルっていう言葉に似てるでしょ。同じ語源です。でもね、もともとはバビロンというのはアッカド語で、バビロニアのカルデア人たちがつけた名前です。彼らはね、バビロンって二つに分けて、神の門という意味でバビロンという意味をつけたんです。バビロンというのは神様の門ですよっていうふうにつけたんですよね。じゃあそのバビルの塔のバベルっていうのはどういう意味かというと、これってもともとバベルの塔ってその当時みんなあのアダム語使ってましたから、実際には何と呼ばれてたのかはわからないんですよね。ただモーセが次元を見てね、創世記を筆記するときにあたって、この塔の名前をバベルの塔ってつけたんです。これはヘブライ語で、モーセが書いたわけですから、ヘブライ語で混沌ね、あのカオスという意味ですね。もうめちゃくちゃだっていう意味です。なぜかというと、あのこのバベルの塔の後に人々の言語が乱されて、人々は混沌に陥ったので、まあ混沌という意味があります。そしてね、後にこのバベルというヘブライ語は、あの混沌とか不秩序とかね、それからあの悪とかを指す言葉に変わってきました。だから、せっかくそのアッカド人、あのカルデア人たちはアッカド語で神様の恩としてバビロンっていう言葉を作ったんですけども、皮肉なことに本当に発音が似てるバビル、バベル、バビロンっていう言葉がヘブライ人にとっては混沌とか悪っていう意味だったんですよね。だからここでバビロンイコール悪という意味で、悪は最後に必ず滅びます。っていう意味で、その終わりの終わり、最後の最後に起こることをまず最初に47章で説明してるんです。でね、これはさっきも言ったように46章の10節の、私は終わりのことを初めから告げて宣言された主の最初の終わりのことの証言に当たるんですよ。最後にはこうなります。皆さん、すべてを思い出してください。私はすべてを先に言う力がありましたよね。これはね、最初から言ってきたことの一つなんです。最後の最後にこれが起こりますよっていう話をして、そしてね、こっから66章に至るまで、じゃあ、その今からこの最後に至るまでにどういうことが起きていくのかを話していきましょうねという、こっから先、末日聖徒にとって重要な末日聖徒が働く予言、働くその中の予言、そして末日聖徒が得るであろう、見るであろう栄光の予言がね、語られていくんですよ。もうめちゃくちゃすごい。だからね、ここを読んで、自分が見た予言とぴったりあったのにびっくりしたニーファイが、この予言者の予言、すごいことが書いてある。末日のことが書いてある。そして末日に働く人たちのことが書いてある。そして彼らが最終的に見ることが書いてある。これはね、おそらく自分の記録を将来見る人たちに残してあげたい。さて、どこから書こうかっていう時に、 最後の最後は一番後回しにして、まず自分が知っている一番最初である待ち室の生徒の皆さん、こういうとこからスタートですよって言って48章から書き始めるんですよね。非常にね、非常に面白いと思います。何が面白いかっていうと、預言者っていっぱいいるじゃないですか。だけれども、その預言者たちのリソースっていうか、預言者に言葉をお与えになるのは神様ですよね。だからどの預言者も言葉を与えるのは同じ神様だから、預言と預言はね、つながりがあるんです。そしてね、預言者は自分が知ったことを書いてると思ってるかもしれませんけれども、やっぱりね、他の預言者の言葉とつながりがあるんですよ。でね、その預言のネットワークっていうのが、読んでる人たち、私たちの中でつながっていくときに、すごいな、神様の計画はって、こことことこがこんな風につながってるんだって考え始めると、前にも言ったようにイザヤ書とかね、あらゆる聖典がその 3D のように、3次元のように立体的に浮き上がってきて、この中に私たちは存在してるんだっていうことが理解できるようになるんです。そしてね、それをつないでくれるのが聖霊というお方なんですよ。聖霊が私たちの言葉にね、イザヤ書とかの聖句を読むときに、ここ、あそこ、あの聖句思い出してくださいって思い出させてくれて、パッて別の聖典を開いたときに、うわ、つながってるよ、ここがっていう風になっていってね、本当に神様の預言が立体的に、この法廷で証言されている凄さがね、どんどんどんどん理解できているんだと思います。ということで、このね、偉大なイザヤ書後半の法廷のその転換軸となる、46章のね、10節、私は終わりのことを初めから告げということを中心にして、ここからの展開について今日はね、お話ししました。これが私の今日の独り言です。すべてをイエス・キリストの御名を通して、アーメン。